あぶない。
突然だが説明しよう。この番組は規制ばかりのこの世の中で無謀にも際どい企画ばかりを追求する世にも危ないトークバラエティなのである。はい、危ないラジオのお時間です。皆さん、ウェーイ。本日のオープニング危ないはラジオネーム桜吹雪さんからいただきました。桜吹雪さん、ありがとうございました。さあ、というわけで今回が第2回目の放送ということになっているんですけれども、前回ですねちょっと説明をさせていただいたんですけれども、念のため今回も軽く説明から入らせてください。自己紹介なんですけども、私アンディと申しまして、誰だよっていうことだと思うんですけれども、まあアラフォーなんですが、ここまで様々な危険や失敗を体験してきた、まあ、広島出身のダメ人間ということになっております。そうなんですよ、私広島さんのダメ人間でございます。ですね、時々広島弁が出てきますのでよろしくお願いいたします。2021年からですね、ネット上でラジオ活動を始めまして、ありがたいことに多数のご支援をいただきまして、ラジオスターオーディションという、大会に出場して、なんとなんとそこで優勝させていただいた、その経緯でこちらの番組をさせていただくということになりました。で、この危ないラジオっていうのは何なのかっていう話なんですけども、まあ、僕には一つの主張がありまして、危ないことは面白い、危ないことには価値がある、まあ、こんな説を主張して、これをここから世界に届けたいんですね。何言ってんだっていうことだと思うんですけれどもまあこれちょっと聞いていただきたいんですね。危ないこと、まあ、要するにですね、皆さん本屋で、いろんな偉人の方の成功体験、何々の成功の法則といった本はいろいろお見かけすることが多いと思うんですよ。僕も読んだことがあります。ですけど、ちょっとここでお聞きしたいのは、そういった成功の話、まず面白いですかっていうところなんですね。ちょっと危ないことを言い出してるんですけれども、はい。そしてさらに、まあ、その成功体験っていうのは、まあ、読んで真似するっていうよりもちょっと難しい面はあると思うんですよね。例えばなんですけども、居酒屋とかで先輩とか上司の方に、まあ、いろいろな成功体験を聞いて、まあ、あなたはどういった気持ちになりますかっていうところをちょっと言いたいんですよ。そこから逆にですよ、逆に人の失敗談、こちらは、まあ、ちょっと不謹慎ですよ、不謹慎な言い方になりますけども、面白いじゃないですか本当にね、僕いろんな方の失敗談の話とかお聞きして、すごく面白いなと思っていつも興味深くお聞きするんですね。そう、人の失敗談はまず面白い。そしてさらにですね、お伝えしたいのは、そこに行けばこんな行動すれば、あ、失敗するんだなっていうところが分かるじゃないですか。成功談っていうのは、これをすれば成功するかもよっていう話であるに対して、失敗談っていうのはこれをしたらダメっていうことがはっきり分かるわけじゃないですか。明確な情報だと思うんですよね。はい、というところも踏まえて、僕は危ない話には価値がある、こう宣言させていただいているんですね。このラジオでは皆様の危ない話、こちらを募集して、このラジオ番組の中でご紹介させていただこうかと思っております。ですのでですね、皆さんの、あなたの、いや、こんな体験、まあどこにも話せないしなって思ってるやつ、ぜひください。募集はですね、ツイッター上でしております。僕のアカウント、アンディアットマークラジオスターかっこ4代目というアカウントでやっておりまして、ツイッターの ID がアットマークローマ字で危ないラジオ、こちらになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、前置きが長くなってしまいました、すいません。では早速、本日のコーナーに参りたいんですけども、その前にすいませんね、第1回放送をお聞きになられた方の中で、ラジオスターオーディションから応援してくださっている方の中には、あれあれ、これなんだって思った方がいらっしゃったかと思うんですよ。そうなんですよ、ラジオスターオーディションという大会のグランドファイナルでですね、僕はキングコング西野さんについてちょっと言及をした部分があったんですね。この危ないラジオという番組でキングコング西野さんと絡んでいくよみたいなことを言ったんですけれども、第1回放送ではキングコング西野さんの木の字のすら出なかったということになっておりまして、これがなぜなのかというとですね、 ちょっとですね、キングコング西野さんという方のネームバリューが大きすぎて、なかなかもうささっと処理できる問題ではなかったんですよね。ちょっと僕個人ではなかなか処理しきれない問題となっておりまして、これはじゃあもう少し上の方を、まあ、お呼びしてですね、いろいろお話を伺いしながら再度検討してみようじゃないかという運びとなりまして、今回はゲストの方に来ていただくことになりました。はい、では紹介をさせてください。この番組のプロデューサーにして、ご自身も番組をされていらっしゃいます、パーソナリティ、ベテランのパーソナリティの方です。ボイシーでフォロワー数は7万人超え、 DJ のびーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、突然お呼びしまして、
こちらこそなんかいろいろこう制限みたいなことになっちゃって申し訳ないなと思いながら、
いや、とんでもないです。いや、はい、当然のことだと思いますし、というわけでですね、まずあのコーナーの名前から、はい、宣言させてください、はい、このコーナーはですね、どうなんでしょうかのびーさーん、はい、ということでよろしくお願いします、はい、
ドドンってやつですね。
そうですね、ドドンってやつ。よろしくお願いします。
失礼いたしました、はい、
いえいえいえ、でまあ、早速なんですけれども、はい、まあ、ズバリちょっとお聞きしちゃってよろしいでしょうか。
はいはいはいはい、どうぞ。
キングコング西野さんの件、この番組で扱ってもいいでしょうか。
扱うのであれば、はい、基本的にはその、まあ、正式なルートといいますか、
はいはい、
あのまあ、事務所さんであったりとか、はい、まあ、ご本人さんに事前了解を得た上で、
はい、
やっていただきたかったなというところがありましてですね。
そうですよ、本当にその通りだと思います。
ちょっとですね、まあ、こちらもラジオ局でいろんな、はい、なんて言うんでしょうか、芸能関係の方々であるとか、はい、っていうところとのコミュニケーションを大事にしていかなければならないというあの社会的な、役目もございまして。
そうですね、
まあ、最初 あのお話だと、ツイッター上でね、うん、西野さんに対して話しかけて、はい、そこからあの発展すればいいなというようなお話だったと思うんですけども、
はい、
まあ、ちょっと相手の出方がやっぱり読めないということと、
ね、
まあ、
う
ん、あの悪い方向に万一行ってしまった時にですね、
はい、
まあ、この後のラジオスターオーディションの皆様にも、はい、おそらく良い影響はないであろ
う
ということもありまして、
はい、
まあ、その点についてはですね、ちょっとミュージックバードでの扱いなかなか難しいねと、当初想定した通りの扱いはですね、
はい、
ということでちょっとあの私の方から逆にですねお話をさせていただいたというのが真相です。
ありがとうございます、はい、ですのでですね、皆さん、つまりこうキングコング西野さんという方の存在が大きすぎたというところで、
ね、そうですね、まあ、ちょっと言い方あれですけれども、こう喧嘩を売るような感じになってしまうと、はい、我々としてもちょっと売れるところがありましてですね、
そうですね、
なかなか難しいなというのが正直なところでございました、はい、
僕一人がボコボコにするされるだけだったらいいんですけども、ちょっと
そうですね、まあ、そうですねってこともないんですけど、それも良くないんですが、ちょっとですね、後に続く方々に、
はい、
何らか影響があってもよろしくないなというのが、正直なところです。
そうですね、すいません、はい、ありがとうございます。
いい
です、なのでですね、皆さん、キングコング西野さんの件に関してはこの番組では、まあ、なしということにさせていただきたいんですけれども、
恐縮です、
まあ、これに関しては僕個人の因縁ということになってますので、まあ、この番組が終わった後、まあ、ですとか、まあ、ちょっと別の形でですね、まあ、いろいろ考えてみてもいいのかなとは思っておりますので、
うん、
まあ、それはちょっと一旦保留ということで、昔から応援してくださってるファンの方にはすみませんということにさせてください。
ちょっと熟成をさせてね。
そうですね、
よるよる形で
寝かせてください、
はい
はい、まあ、でもせっかくのびーさんに来ていただいているので、
はい、
ちょっと僕はリスナーさんからもらっている他の企画に関しても
ほう、
まあ、できるかできないか、うんうん、ちょっとジャッジしていただきたいかなと思ってるんですけども、
積極的なリスナーさんですね。
そうなんですよ、
コーナーをたくさん。
いや、まあ、やっぱり、まあ、僕の番組カラーといいますか、結構積極的なリスナーの方も多いんですよ。
でもですね、交流するっていうのが一つ大きなテーマですもんね、はい、この
そうですね、
危ないラジオは、はい、
そう言っていただけるとありがたいんですが、
はい、
じゃあちょっといろいろ質問を
お願いします。
よろしいですか。
はい、
はい、いくつかあるんですけども、
うん、
ではまず一つ目、
ほう、
リスナーさんからのご希望です。
はい、
風俗店やラブホテルの関係者の方をこの番組にお呼びして、
うん、
対談形式で裏事情の話をお聞きする、こういったことできますかということなんですが、
技術的にはできると思います。
あ、はいはいはい、
一方でその、まあ、その関係者の方々にもやっぱりプライバシーがあったりとかっていうのもあるので、
うん、
どうでしょう、まあ、その例えばお客さんのエピソードを ポロッと喋っちゃったものが個人を特定するのにつながったりとかですね。
そうですよね。
そうなんですよね。まあ、業界的にどうしてもこう、あまり表に出たくないという方も多いのではないかという、まあ、積極的にね、ツイートでツイッターで発信をされている方もいらっしゃるのは存じてるんですけども、なかなかその業界の当事者の方からというよりもむしろ、その業界に対して、かけられている法律の網があるじゃないですか。
そうですね、
そういうところをフォーカスしてみるみたいなのってどうなのかなとちょっと思ってますね。
まあ、いわゆる風営法というやつですね。
そうですね、風営法みたいなところにお詳しい、まあ、法律の専門家の方から、いや実はこういう裏事情があるからこうなってるんだよみたいなところとかお話しいただくと、よりこう社会的意義のある番組にならないかなと、
なりますし、クリーンですよね。
そうですね。そうなんですよね。
それにこれは風俗関係の方も多分喜ばれる情報になると思うんですよ。です、
ね、特にまあこの時間帯そういう、ね、車で聞いていただいている方なんかもいらっしゃると思いますので、そういう方々にまあプラスになるような方向性だとよりいいかななんていうふうに、規制ばかりの世の中で申し訳ないんですけれども、
いえいえ、
はい、その規制を逆にフォーカスをしていただくっていうのはどうかなと思ったりもしております。
そうですね、この方向は僕も面白いなと思いますので、
規制に挑むアンディ。
そうですね、はい、その規制そのものにじゃあちょっと触れてみようというところですね。
なんでこんな規制があるのか、でこの規制があることによってどうなってるのかみたいな、抜け穴は、まあ、抜け穴って言ったらですけども、それに業界はどう対応しているのかみたいなところ。
そうですね、
はい、
まあ、くれぐれも悪利用を、ね、避けていただきたいというところなんですけど、はい、わ、はい、かりました。ではちょっとこの、まあ、一つ目に関してはそういった方向で検討させてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
では二つ目ですね、
はい、
ラジオ収録の際に、音声配信アプリ、すみません、僕はスタンド FM っていうアプリをやってるんですけれども、
デザインのいいやつですね。
あ、そうですね、はい、かっこいいやつですね。
かっこいいやつ、
はい、あちらで同時にライブをするのはどうですかっていう提案をいただいています。
全然大丈夫ですよそれは。
ああ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。
まあ、その音楽を多分スタンド FM さんも載せられないことになってると思うので、著作権の絡みでね、
はい、
そこはまあ尊重ちゃんとしていただければ、トークを、そうですね、載せてしまうのは全然問題ないです。
ありがとうございます、はい、これはいけるそうです皆さん、
はい、
ではですね、ちょっとやり方をまた練って考えてみますので、
そのリアルタイムのコメントとかどうするのかとか、っていうところはちょっと一つまあ、アンディさんのスタイルを尊重しながらやりたいですね。そこは
ありがとうございます、
はい、
そうですね、では後日これは前向きに検討しますので、はい、ぜひ皆さんご期待ください。
はい、
いやすいません、ちょっとたくさんあるんですけど、ごめんなさい、
すごいですね。
すごいです
よ、アイデアたっぷりのリスナーのありがとうございます。
3つ目ですね、
はい、
ノビーさんに、ラジオ業界の裏話とか、
はい、
深夜でしか話せない業界事情をお聞きしたい。
それは何ですか、このビルのトイレ何階のトイレに 出るらしいとか、そういう話ですか。
そんなのがあったら僕も聞きたいです。
それはね、あるらしいです。
あるんですか。
何階とは言いませんけど、あるらしいですよ。
本当ですか、はい、あるんだやっぱり、
はいはいはいはい、
すごいです。これそれって、はい、結構有名なお話なんですか。
大御所の怪談師の方がいらっしゃるじゃないですか、
はい、
全国回ったりするような方々、方がいらっしゃる、まあ、その方が、体験談として語られているのを聞いたことがあります。
そうなんですか、はい、トイレ行けなくなるじゃないですか。
このフロアは大丈夫です。
本当ですか。このフロアは大丈夫そうです。1時半からされるりょうさん、ご安心ください。
大丈夫です。生放送じゃないですからね、大丈夫です。はい、
そうなんです、はい、じゃあちょっと僕もいろいろ気になることがあるので、
はい、
お聞きしていいですか。
はい、なんでしょう、人のギャラとかは言わないんですけど、言える範囲のことは。
それはじゃあ番組外で聞こうかな。
そう、僕のギャラ言えますけど、ね、他の人のギャラ言っても仕方ないんで。
それ今言えるんですか。
いや、ここではちょっと勘弁してください。
いや、だって僕が聞きたかったのはそうではなくてですね、僕が今見てる光景は、
はい、
画面であるとか、
はいはいはい、
いろんな、まあ、ミキサーっていうんですかね。
そうですね、
そういった前に、まあ、座ってらっしゃるノビーさんが、
はい、
いろいろこうノズル、まあ、調整をして、
ま
あ、作ってくださってるんですけども、
はい、
こういった技術ってノビーさんはいつから学んでらっしゃるんですか。最初から
もう そうですね、この特にコミュニティ FM の業界だと、はい、全部一人でやるっていうのが基本なんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、それはまあ、コストの関係とかもいろいろあるんですけど、まあ、本当にスタッフがつくって言っても一人っていうことが多くて、なので、まあ、大手のラジオ局さんとかだともっと2人3人っていう感じになるんですけど、基本的にはそのコミュニティ FM 業界は一人あるいはもう自分でやる DJ が自分でやるワンマンスタイルっていうのが基本になってます。だから、まあ、研修を受けてやってますね。
あ、一応研修はしていただけるんですか。
ありますあります。技術の方からそういう研修をしていただいて、こういうふう緊急時はこういうふうに対応するとかっていうのは叩き込まれた上でやってます。
そうなんですね、
はい。
ですから前回の収録の時も、ノビーさんがいろんなこう編集作業とかをしてくださって、
はいはいはい、
もうかっこよくバババってやってくれて、僕はだからノビーさんってパーソナリティの方のイメージがすごく強かったので、すごいそういう機材に強いっていうのがびっくりでして。
あ、そうですね、もうそれはもうこれも僕も20年ぐらいやってるんですけど、ずっとやっぱり機材とは付き合いがあるので、大体のスタジオ対応できます。
すごいですね、
はい、
ですからラジオパーソナリティを目指されてる方はですね、ゆくゆくはだからそういった知識も必要になるというお話。
そうですね、うん、結構その自分で話してる自分の声のボリュームと、こうやってアンディさんとお話をしてるアンディさんの声のボリュームのバランスを取るみたいなのってのは結構難しいんですよ。
うん、
それをどういうふうにそのメーターとかを見ながらやるのかみたいなところはノウハウとしてはあると思います。
ありがとうございます、はい、いや怪談話まで聞けて本当に楽しかった。あ、でもすみません、ちょっと時間の関係上次に行きましょう。すみません、
はい、
ですね、4つ目、番組企画として出会い系サイトに仮のプロフィールで登録して、
うんうん、
出会いまで行けるかどうかやってほしいって、うん、
めちゃくちゃ面白そうなんですけど、ですね、多分大方の、
はい、
出会い系というマッチングサイト
は、
はい、嘘のプロフィールの登録は多分 NG だと思うんですよ。
本当です、本当です、そうだそうだ、そう
ですよね、
ええ、
なのでその規約に沿った形で多分それが難しいと思うので、すいません。
いや本当ですよ。何考えてるんだ。
ちょっとですね。
はい、ちょっと皆さん
恐縮です。
もう少し僕のことを大事にしてください。
逆にアンディさんがご自身のね、配信でやられる分には僕は止めませんので。
いや、やめてください。いや
逆に聞きたい。
いやいや、ごめんなさい、これ勘弁してくださいということで結論とさせてください。
僕は止めません、
はい、はい、いえいえ、すいません、次いきます、
はい。
5つ目、
はい、
日本全国のコミュニティ FM のパーソナリティの方から危ない話を聞いてほしい、
はいはいはい、
というところなんですが、
多分その全国のコミュニティ FM さんに、うん、出てくださいっていうお声かけを、全国というかピンポイントですけどね、
はい、
出てほしいですっていうお声かけはできると思うんですけど、
うん、
危ないっていう内容が浮気したことありますかとか、そういうのは多分ダメだと思うんですよね。
そうですよね、
はい、
どんな失礼な野郎だっていうことだと思うんで、
なんでしょう、その地域でみんな知らないでしょ
う
みたいな、
うんうんうんうん、
ちょっと地元民しか知らない面白い話とか、
うんうんうんうん、
スレスレの話とか、
うんうんうん、
そういうの聞きたいですみたいなのはありかもしれないですね。
そうです、それは僕も聞きたいですね、
はい、むしろこれ見に来てくださいみたいな、うんうんうん、そういう PR になると思うので。
あ、そうですね、
はい、
じゃあその路線でいきましょう。
そうですね、みんなの興味を持ってもらえるような、
はい、
はい、
じゃあこれをお聞きになった、日本全国のコミュニティ FM の方、
そうですね、
もしですねよろしかったら僕のツイッターまで、恐縮です、恐縮なんですけど、僕のツイッターまでご連絡いただけないでしょうか。
そうですね、ズームで取材を、
はい、
できるかなと思います。
そちらにもメリットのある運びでやらせていただきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではこれが最後になります、
はい、
これさて、ちょっとこれもうお聞きするかどうか迷ったんですけども、
はいはい、そうそう、はいはい、アンディさんが迷うとよっぽどですね。
よっぽどですよ。言いますね、
はい、
買おうかどうか迷っているエッチなビデオを買って、
はい、
それを見ながら感想を教えてほしいって感じだったんですよ。
もうね、部屋でやってください。それはね、全国の皆様にお聞かせするようなものではないので。
本当ですよ。何をやらせようとしてるんだ。
逆にそんな創意工夫のある表現ができるんだと面白いですけどね。
いやー、ちょっとき
アンディさんが
ついですけどね、まあ、ただ、うん、危ないラジオっていう名前に対して、うん、挑戦状を叩きつけられたとは思ってるので。
なるほど。
これはですね、まずというか 僕がスタンド FM でやってる番組があるんですけども、
はいはいはいはい、
そちらでじゃあ試験的にやってみますよ僕が。
なるほど。逆にじゃあ僕もそれ聞かせていただいてこれはいけるぞってなったら僕はあのすいませんでしたって言ってここで謝ってアンディさんよろしくお願いしますって。
本当ですか。
もう DVD 買ってきますから僕は。
いやいやいや、
はい。
まあ、ちょっとですね、まあ、どうせ悲惨な結果になるとは思うんですけど
やる前から
、はい、ちょっとスタンド FM の方でチャレンジしてみますので、そちらでお聞きになってですね、あはいはいっていう感じで、まずは、まあ、納得していただければと思っております。いや
でもすごいですね、これだけアイデアが出てくるっていうのはね。
そうですね、さすがです。いえいえ、まあ、ですから同じくスタンド FM でですね、
うん、
音声配信をやってらっしゃる方が多いんですよ、現在、はいはいはい、僕の リスナーの方っていうのはですね、
はい、
だからこそだと思うんですけども。
なるほどなるほど、まあ、逆にご自身もやってみたいんですよね、そういうのもね。
うん、そうだと思います。じゃあ、自分でやってくださいよと思ったりしますけど、ありがとうございました、
はい、
というわけでこのコーナーは以上にさせていただきます。危ない歌。はい、このコーナーでは皆さんからお寄せいただいたちょっと危ない歌を紹介させていただきます。危ないというのはどんな方向性でも結構です。まあ今回ですね、また一つ歌を紹介させていただくんですけども、こういったことということで、お聞きいただければ幸いです。ではまずですね、早速歌の方を紹介させていただきましょう。ソニンさんでカレーライスの女です。はい、というわけでお聞きいただいたのはソニンさんでカレーライスの女でした。というわけなんですけども、この歌がどう危ないかというところだと思うんですね。これをでは僕なりに、こんな感じで危なかったなというお話をさせていただきたいと思います。2003年にリリースされた作詞作曲つんくさんというカレーライスの女という歌なんですが、まずですね、ジャケットの写真がソニンさんの裸エプロンというところで、なかなか悩ましい仕上がりになってらっしゃいますね。まあこれも危ないといえば危ないんですけれども、僕はやはりそれよりもですね、背景ですとか歌詞ですとか、そういったところに注目させていただきましたね。歌詞の中ではざっくり言うと、一人の女の子が夢見て東京に来てしまったけれど現実にぶつかっていろいろ悩み苦しんでいるという構成だと思うんですね。途中の何もない何もない何もない何もない、これをひたすら繰り返すっていう歌詞もですね、その女の子の苦しみですとか、そういったところをうまく表現できているのではないかなというふうに思いますね。やはりここに来れば何かあるんじゃないかっていう希望を抱いて東京に来てしまうっていうのが、やはり2003年ぐらいのところでは、ありふれた話だったんじゃないかなと思うんですよね。現在ではちょっと状況が変わってきてるのかなと思うんですけども、現在ではやはりそれが東京ではなく YouTube ですとか TikTok ですとか、そういった話にすり替わってるんじゃないかなと思ったりするんですが、いつの時代も若者のですね、そういった何かこう自分を表現したいっていう、悩みっていうんですかね、衝動もやもやみたいなものはあると思うんですよね。でそれがやはりですね、違う方向に向いてしまったら何か不幸な結果になったりとかいうこともあるわけで、そういった危うさはやはりあるんじゃないかなと思いました。はい、であとソニンさんは EE ジャンプというユニットを組んで、その相方が後藤祐樹さんという方だったんですね。その後藤祐樹さんはその後芸能界を去られて、で、とある罪を犯されて服役されたりして、ですごい入れ墨を体に入れられたりしてっていう、そういったいろいろ人生体験をされて、その後最近では格闘家の朝倉未来さんとガチな試合をされたということを YouTube で見たりしました。ですからソニンさんもそうですけど、相方の後藤祐樹さんもその衝動に身を委ねられた若者のお一人ではなかったのかなというふうに思ったりしますね。でこの危ないラジオという番組ではですね、そういった体験談ですとか、モヤモヤだとか衝動だとか、そういったことでもいいんですよ。あなたのそういった話をぜひお聞かせいただきたいと僕は思っていますので、そういったお話ございましたらぜひ遠慮なくですね、ツイッターの僕のアカウントまでお寄せいただければと思っております。はい、というわけで、このコーナーは以上にさせていただきましょう。危ない歌のコーナーでした。ありがとうございました。 さあというわけでいかがだったでしょうか、危ないラジオ。はい、毎週火曜日深夜25時にですね、皆様のお耳にお邪魔して様々なバカバカしい企画をやっていきたいと思っております。当番組にて募集しております企画は現在4つ。1つ目、危ない体験談。2つ目、丸々な音声。3つ目、危ない歌。4つ目、伝説のハッシュタグ。詳細についてはツイッター上の僕のツイートで説明しておりますので、そちらをぜひご参照ください。はい、投稿に関しては僕アンディのツイッターアカウントにお願いしたいんですけれども、探し方としてですね、ツイッター ID アットマーク危ないラジオ、アットマーク ABUNAIRADIO 危ないラジオですね、アットマーク危ないラジオでやっておりますので、ぜひこちらで検索の上お越しください。はい、企画の詳細を、投稿方法なども全部固定ツイートに記載してありますので、ぜひご確認ください。はい、それではこの後1時30分から始まるりょうさんの番組をよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いいたしましょう。危ないラジオのアンディでした。ありがとうございました。
危ないことは面白い。